初めての万葉集第51回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。正聞くあらば。岩城の浜松が柄を引き結び、正聞くあらばまた帰り民。有馬の巫女、巻2141番歌。訳。岩城の浜の松の枝を結び合わせて無事を祈るが、もし命あって帰路に通ることがあれば、また見られるだろうな。この歌の作者である有馬の巫女は、高徳天皇の子でした。高徳天皇は、大化元年645に即位しましたが、一子の変の中心人物である中野大江の巫女の傀儡であったとも言われます。日本書紀には、白治4年653に中野大江の巫女が何話の長良の豊崎の宮から飛鳥へ帰ることを提案した際には、承諾しなかった高徳天皇を残して、みんなが飛鳥へ移ったことが記されています。翌年、高徳天皇は崩御しました。有馬の巫女は一部から次の天皇として望まれていたともいい、実権を握る中野大江の巫女にとっては邪魔な存在であったとみられます。中野大江の巫女を警戒した有馬の巫女は、妖狂、つまり狂気を装ったということです。その妖狂が、室の湯、和歌山県西室郡白浜町を訪れたことで感知したと報告したところ、すでに即位していた斉明天皇も、室の湯へ行幸することとなりました。天皇の留守の隙にと、有馬の巫女に謀反をそそのかしたのが、留守館であった蘇我の赤江です。斉明天皇4年658、11月3日に、重税を課し、たぶれ心の溝などの大規模な土木工事を相次いで行っていた天皇を批判して、挙兵を進めました。しかし、謀反を決意したその日に、有馬の巫女は謀反人として捕まります。陥れられたことを悟り、尋問の際には、雨と赤へと知らん、あれもあら知らず、と答えたとあります。結局、有馬の巫女は、護送中に、藤城の坂、和歌山県海南市で処刑されました。まだ19歳の若さでした。この歌は、そんな有馬の巫女が、詩を予感しながら読んだ悲劇的な歌として、挽歌の冒頭に位置づけられています。本来は、旅の無事を祈る内容であり、有馬の巫女に同情的な人々によって、一種の歌物語が形成されていたのではないかと見られています。本文、万葉文化館、井上さやか。万葉ちゃんのつぶやき。和歌に関連するものを紹介するよ。たぶれ心の溝。斉明天皇は、磯の神山の石を切り出して、呉飛鳥岡本の宮の東の山の石垣に用いたとされ、大量の石材を船で運ぶために、磯の神山と飛鳥を結ぶ運河を掘らせました。工事には3万人を要したとされ、大規模な土木工事に呆れた当時の民衆から、たぶれ心の溝と非難されました。正確な位置は分かっていませんでしたが、現在の飛鳥にいます神社、飛鳥村の近くに、たぶれ心の溝の一部と見られる溝が発掘されました。この溝は発掘調査後に埋め戻され、現在は休憩所になっています。問い合わせ、飛鳥村文化財課、電話0744-54-5600、ファックス0744-54-5602。問い合わせ、県広報広聴課、電話 0742-24-5602。 27-8326、ファックス 074-222-6904、